春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。そんなわけで今日もよもやま話のお時間なんですけども、今日は11月の29日ですね。なんか外の方でですね、今喋り出すとこ必ず邪魔が入るんですけどね、なんか石油を売りに来る人の、トラックの音がしておりますけども、まあそういうのはほっといてですね、今日は、夕方からですね、夕方っていうか昼過ぎですね、ちょっと買い出しに行ってきまして、一人で。自転車で近所のコンビニまでうろうろと行ったんですけどね、なんか、たまにじゃ珍しく、今週初めてじゃないかな、外出たの。初めてですね。ゴミ捨てに行ったのはあれ、先週だっけな、今週だっけ。なんかよくわからなくなりましたけども。そんなんでですね、出たのは久しぶりだったんで気持ちよかったんと。まあ、何ってことはなかったんですけどね。なんか自転車が気持ちいいんですよ。ここのところってめったに言ってないけど、なんかね、なんだろうな、なんかなんかってなんか分かれてますけどね、冬の風っていうんですかね、冬の香りがもう各地からしてくるんですよ。いろんなこの花かな、なんだろう、なんか冬独特の匂いってしません？でそれがこう風に乗ってね、こう入ってきますっていうか香ってきますんで、なんかそれが楽しくてね、また冷たい風とかも気持ちいいですからね、なんで嬉しかったんですけどね。今日はですね、どこだっけ、ミクシーの方ですね、ミクシーの方で、ここを聞いていない赤ひげさんがこればっかり言ってますけどね、の日記の方で、くれくれタコラの話からなんかアメリカのアニメの話の方に流れてっちゃって、でそんなことをずーっと思い出してて、でその辺の話をしようかなと思うんですけども、私の世代って言ったら大体がこうテレビっ子なんですね。テレビっ子、テレビばっか見てね、テレビばっか見てお前らは洗脳される、アメリカ人に洗脳されるぞみたいなことを言われた時期なんですけど、ね、っていうのも当時は日本のアニメってあんまなくて、外国のドラマや、外国のアニメっていうのがいっぱい入ってまして、でそういうのでこう結構育ってるんですね。ですので私が最初に、物心ついた時に、知ったアニメっていうのもポパイだったんですよ、外国のね、で、あと、いろんな、こう、アニメをね、見ていったんですけど、やっぱりこう、日本のアニメと違ってね、独特なものがあるんですよ。で、その中で一番多かったっていうんでしょうかね。中で、ハンナ・バーベラっていう、この人は人だと思うんですけどね、会社じゃないですね、ハンナ・バーベラっていう方がいまして、その人が制作した、アニメっていうのがね、かなりの量日本に来てるんですね。テキストの方にも書きましたけども、例えば代表的なもので言ったら、トムとジェリー。これとか、ドラ猫大将とかね、チキチキマシンモーレース。あと、早打ちマックとかね、あと、大魔王シャザーンとかね。あとね、マーベルコミックみたいなやつもありましたね。バットマンなんかもそうだったんじゃないかな。バットマンは違ったかな。あとスーパースリーっていうのがありましてね。バットマンは違ったかな。あ、バットマンもそうですね。で、あとね、何やったかな。あ、そうそう。ファンタジック4って言って最近映画になったやつで。あれ、日本では当時、宇宙忍者ゴームズとかいうタイトルでね、やってましたね。そういうのとかね、熊五郎行ったかな、そういうのとかね、結構いろいろあったんですよ。今、日曜日の 朝ったら何やってるのかな、仮面ライダーとかね、あと何でしたっけあれ、二人はプリキュアみたいなのやってますけども、あの辺の枠だったと思うんですけどね、ドラ猫大賞とかっていうのをやってましたね。あれ違ったのかな、私が見てたところでそういうのをやってたのかもしれませんけどね。要は猫の話ですよ。捨て猫の、捨て猫っていうか、ドラ猫ですわね。うん。で、その、野生の猫がですね、街でこう、なんかいろんな事件が巻き起こすみたいな。で、なんかおしゃれな猫なんですね。帽子なんか被っちゃって。で、ステーキかなんか持ってね。オープニングのシーンなんかでステーキ持って、なんかおしゃれに歩いてましたね。で、まあ、当時、1960年代のアニメですから、もうちょっと前の影響かなり、その前の映画の影響、例えば雨に歌えばとかね、そういう感じのファッションなんですよ。ファッションっていうんかな、雰囲気がね。で、こう、お笑いなんかもその、なんていうんかな、当時の昔の映画のお笑いに似てるんですよね。どう説明したらいいんでしょうね。ドラ猫大将なんかはその、ドラ猫です、大将という割には、その、すごく喋り方なんかもおとなしい感じだな。うん、そうかい？そんなことが起こったのかい？それは大変だね。それはちゃんとしないといけないよ。みたいな感じで、なんかどっか、話し家かなんかが喋ってるような、そんなセリフ回しだったと思いますね。で、やっぱりその、話し家の人がやってたのかな、声。ほんで、あの人なんていう人だったっけね、山の穴、穴、穴、穴っていうあの人ね。あの人が、声出してる猫もいましたね。背のちっちゃいね、ずんぐりむっくりした猫が、ねえ大将とかってね、必ず横で言って、今で言ったら誰かな、爆笑問題の田中みたいな感じね。横でなんか、ボソボソというような、そういうふうな役。ツッコミ役でもない、ボケ役なんですけどね。あと、早打ちマークとかって。まあ、よく後にね、早漏の人のことなんかを早打ちマークだとかってね、言いましたけど、その、語源はもともとはこのアニメから来てまして、馬ですわ。馬の、西部劇みたいなのがありましてね。西部劇だったのかな、なんか天下のハットみたいなの被ってね。いわゆるその、カーボーイの格好ですね。カーボーイの格好してるのに馬だっていうのはよくわかんないですけども。あれは馬に乗ってたんでしょうかね。よくわかんないですけど。早打ちマックっていうのがあったりとか。んで、あとは熊五郎ですね。あれは熊公園かどっかのが舞台かな。で、管理人の人とか出てきてね。その人たちが人間で。で、たまにちょこっと出てきたら注意するぐらいで。で、あとは、熊五郎とブーブーっていう、なんかちっちゃい熊がいまして、あと何出たかな、女の熊も出てきたような気もするんですけどね、メス熊もね、ストーリーはちゃんと覚えてないですね。声だけなんか覚えてますね。僕は熊五郎だぞーとかっていうような喋り方。あの人ね、多分そのうちもアニメなんかでよく声出した人じゃないでしょうかね、なんだっけ、ヤターマンとかの悪いやつのボスの声とかな。同じ人じゃないかな。調べてないからわかんないですけど、特殊な声でしたね。よくもやったなとかっていうような声でしたけどね。それが、熊五郎。で、カラーの、カラーになり出した頃かな。一般的にね、カラーテレビになり出した頃に、やりだしたんが、宇宙家族だったかな。宇宙家族と原始家族っていうのがありましたね。で、この人の絵っていうのはね、特徴あって、まあ、この二つは、人間が主人公になってるんですけども、口の横のところにですね、こう動物のやつは特にそうなんです。口の横のところにこう、笑いじわみたいなのありますでしょ。あんな感じのを必ず描いてたんですよ。それで、あの人が描いてるっていうのはすぐ分かったんですけども、その宇宙家族、原始家族みたいなのがあって、これで深夜枠のね、深夜枠じゃない、ごめんなさい、ゴールデンタイムの頃に、やってたのでね、スーパースリーっていうのが、これよく見てましたね。いつもはバンドの3人組なんですよ。 なんかドラムとギターと何かな、うん、なんかそんなんで歌歌ってるんですわ。でそれだけど事件が起きると3人ともこう変身してね、で悪いやつをやっつけるっていう。で、その頃かな、チキチキマシンモーレースっていう、ケンケンって知りませんかね、一つ屋根の下かなんかでケンケンの真似みんなしてやってましたね。口元のところに手をやってね、シュッシュッシュッって笑う、あれですけどね。ちびまる子ちゃんに出てくるおかっぱの女の子じゃないですよ。ね、犬ですわ。うん、なんかね、低い声出して、シュッシュッシュッシュッって笑う時だけね、特徴のある犬でしたけども。そういう、うん、そういうなんか面白おかしいのもあれば、そうですね。ああ、抜かしてますね。トムとジェリーも、うん、かなり見てましたね。専門学校にイラストの方を習いに行ってた専門学校の頃、18、9ぐらいの時ですかね。トムとジェリーばっかり描かされましたね。トムとジェリーというよりも、トムばっか描いてましたね。なんか教材に、だったんですよ。で、マスの勉強をするためにちょうどいいんですわ。当時のそのこの手のアメリカのアニメっていうのはね、ハナ・バーベラのキャラクターっていうのはすごく書きやすいんですね。マスってわかります？要は丸と線だけでこうスタイルを作っていく、練習するときにやるやつなんですよ。まあ例えば顔のとこ丸にして、胸の位置を丸にして、腰の位置を丸にして、手足の先を丸くしてね、でそれを全部線でこう結んでって肉付けしていってみたいな、そのデッサンの基本ですよね。でこれをちゃんとしておけばですね、刀身がこうスタイルがこう崩れたりしないんですね。これをちゃんと最初に練習しておけばっていうわけで、2年近くトムはいっぱい描いてましたね。だから今でも多分見ないで描けるような気がしますね、うん、多分描けると思いますよ。ちょっと若干違うところあるかもしれないけども。でそのパターンで描こうと思えばかなりのキャラクターがね描けるんですよ。だから動物を何にしたっていける、なんぼでも作れるみたいな、うん、そういう練習してた時期がありましたね。で、そんなんで、トムとジェリーはね、よく見てましたね。うん、よく描いてましたね、うん。アニメ自体もよく見てました。ちっちゃい時、トムとジェリーは好きでしたね。絵がなんかね、なんだろうな。もう元々この人ディズニーかどっかの人だったと思うんですけどね。絵がね、やっぱり日本のアニメっていうのは、当時その頃の日本のアニメっていうのは、例えばこう喋ってるシーンなんかでも全然他動いてないのに口だけパカパカパカパカ動いてとか、ね、そういうのがあったんですけども、動きがねすごくこうなだらかっていうんですかね、なだらかってスムーズなんですよ。綺麗に動くんですね。うん、それがねすごく魅力的で、トムとジェリーっていうのは好きでしたね。これは、うん、すごい名作だと思いますね。セリフが何にもないですよね。トムとジェリーあるんですけど、もうほとんどないんですよね。ナレーションだけで。うん、そういうとこも良かったですね、うん。新しかったですし。で、品が良かったですね。漫画自体。曲なんかの選んでるのも、なんか、クラシックとかね、出てきたりね。必ずこう、トムがひどい目にあってね、気絶しちゃうシーンなんかでも、横で、こう、ジェリーが出てきて、で、なんか、ブラームスの子守歌かなんかを奏でたりね、なんかそういうシーンとか、なんか、良かったですね。そんで、そういうノリっていうのが、その、50年代ぐらいの、その、昔の古い映画のノリなんですよね。なんか、ほのぼのした時代で、それで、まあ、今のアニメと比べたら、そりゃ全然ね、今のアニメの方が動きも綺麗だし、ね、日本のアニメだってすごく、うん、綺麗になりましたけどね。うん、というかもう最先端でしょ。だけど、その当時の本当に絵だけで、平面的な絵が、いろんな世界をこう見せてくれた、うん、 なんかちょっとした小物がすごく羨ましかった。誰も時代背景もあるんでしょうね。なんかね、この頃の話しだすと話が尽きないですね。でも、一時代を築いたっていうんですかね。私たちの世代にとってはすごく、懐かしい漫画だと思いますね。で、これらのものがあったから、ハンナさんの作品があったから、日本のアニメっていうのもその後、どんどんいろいろね、変わっていったんだろうし、タツノコプロなんかかなり影響を受けてると思いますね、この辺の作品には。そういうのがよくわかりますね。随所随所に出てますからね。で、同じようにやっぱり我々の世代っていうのはこの辺の洗礼を、すごい受けてたんじゃないかなと、そんなふうに思ったりいたします。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。